おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
おぼかたさんの名声の広がり方は分かったでしょ。
はい。
困ったことに、これ俺絶対そうだと思うんだけど、これをね、オープンにしなかったのよ。
うん。
つまり、その、再生医療に使う、その、初期化した細胞の作り方に関しては、特許権等々の利権が渦巻いてるんで、グッドアイディアを持ってる人っていうのを、秘密の箱の中に入れて誰でもが受け取りたがるっていう、
はあ、
その秘密の中箱の中に入れられたのがおぼかたさんだったというね、
はい、
でものすごく来るに言えばだよ、おぼかたさんから怒られるかもしれないけど、大したアイディアじゃないと思うんだよな。
どれ
ですか。いやいや、つまりガラスの
管を細くした
っていう、そう思わない。
まあ偶然もあるし
な、うん、ほとんど偶然がこの支配したんじゃないかな。
もちろん岡田さんも他に何か成果はあったんだと思うんですけどね、いろんな。
いや、いろんなはないんです。
ないですか。
この一点だけなんです。
そうなんだ。
岡田氏は、その非常に確率の高い動物性の体細胞の初期化のアイディアを持っているという、それがバーッと広がるんだ。で、実はガラスの管を細くしただけなんですけども、それは確かに頻度が。
うん、
で、もう一つ岡田氏が、その、秘密のうちに評判を広げたのは、細いガラスの管を通すよりも、さらに弱酸性溶液に浸した方が、もっと初期化の確率が高くなるっていう方法論を持ってたんですよ。
はい。
この弱酸性溶液っていうのが、どうやって作るのかみんなわからないから、成功してる上にさらにその成功を高めている方法を知っているということで、いわゆる利権がかのように恋をしてしまうわけですよね。利権が彼女に恋をしたと言った方がいいんじゃないかな。で、もう一人恋をしたのが、あの方です。山梨大教授の和歌山照彦教授。もうこの方は再生医療のもうトップオブリーダーなんでありますけども、この方も恋をしたという。とにかく、そのおぼかた氏と共に、キメラマウスの作成に入るわけでありますな。で、和歌山市はもうキメラ作るの抜群にうまいんです、この方。世界でもナンバーワン。で、万能細胞特有のオクト4が働くと緑に光るマウスというのを使いまして、その赤ちゃんマウスは作るわ、何は作るわ、全部、その、緑色にネズミを光らしちゃう。
はい。
うん。和歌山市が全部緑色にしちゃうわけですよ。で、スタッフ細胞由来のキメラマウスが完成したということなんですが、ここ肝心要ですけど、もう一度繰り返しますが、これで和歌山市がスタッフ細胞からマウスを作ったって広がるんですが、最初の一粒目のスタッフ細胞は、実は和歌山市が作ったんではなくて、おぼかた氏からもらったやつだったんですよ。
ほうほうほう。
はい。ね、その話は伏せられたんですよ、
うん、
和歌山市もおぼかたさんほどの人がこれを使ってくださいって言ったから使ったわけで、うん、使うよな、そら、うん、注目の研究者だから、
はい、
でそれでうまくいったわけだから、うまくいったって発表しただけなんですけども、で同時に不幸なことに、このおぼかたさんっていうのはハーバード大のバカンティ氏からの借り物なんですよ、貴重な。ですから彼女が次々発明するすごいアイデアに関しては、もうその神戸理研は特許の出願の要請を行ってたんですよ、理研関係で揉めないように、
はい、
つまり宝物はないんですけど、見つかった時の分け方はみんなで決めとこうみたいなこということが、その広まっていって、その特許の奮戦に笹井氏という、あの、お亡くなりになった方も一生懸命努力してたという。なぜスタッフ細胞は出現するのか。キメラマウスで万能性を証明すること。それは新しく生まれた幹細胞であるという証明。スタッフ細胞はただの偶然ではないという証明。次々こう、問題は出てくるんですが、笹井氏がやっぱりこう、横にいるんで、みんなが信用してしまったという。そのことでどんどんどんどん、この巨大な発見だというふうに話が進行していった。そして、 無名のまま、まだ大学院生ですよ、この人は。
はい。
それで、ノーベル賞候補までということで、こう広がっていったという。まあ大体これで話は尽きちゃうんですけどね。
あ、じゃあその周りのこうバックアップしてた人もすごかったってことですよね。
つまりね、盗まれちゃいけないっていうんで、みんな外ばっかり研究してて、
はい、
おぼかた氏のその研究内容をよくみんな見てなかった。
ああ、いやなんで、
うん、
そのみんながちゃんとその研究内容を確認したのかしてないのか分かりませんけど、うん、あんな大々的にあのスタップ細胞はないのに、うん、あるってなったのかが私は全く分からなくて、確認を
しなかった、
しなかったってことですか。
つまり噂が先行してすごい人だって言うんだから。だからあの後で問題になるけど、和歌山市とか笹井副センター長なんかが、うん、彼女の実験ノートを見てびっくりするわけでしょ。
ああ、それはね、報道されましたね。
ハートマークが出てくるわ、
うん、
全然書き込みが足りないわ、実験の回数が少ないわ。だから小保方さんもうまくいってびっくりしちゃったという。みんなびっくりしてるうちに、なんでびっくりしたのか、なぜびっくりするようなことが起こったのかを誰も手元を見つめてなかったという。
はい。
ああ、ごめんなさい、時間いっぱいになってしまいましたが、このあたりがどうも真相のようでございます。もうちょっと続けます。この続きまた明日のまな板の上で。